じゅんです。
りょういちです。
りょうです。Feeling Good The Podcast。今日は、ゲスト二人迎えております。
小沢です。よろしくお願いします。
久保です。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
まあ、お二人はここ数回何回も出ていただいてて、逆にホストの私、りょうがかなり久しぶりなんですが、今日はちょっとこの5人で、喋っていきたいと思います。5人それぞれ2、3曲ずつ曲を選んで、その曲、まあ、今年よく聴いた曲なのか、最近よく聴いた曲なのか、まあ、それぞれ、好き勝手選んだ数曲について、喋っていくというような回にしたいと思ってまして、今週と来週2回に分けて配信したいと思います。じゃあ、トップバッターはゲストの小沢くんからということで。
イェ
イ。イェイ。
はい。まず小沢くんの選曲した曲を聴いてください。
はい、それじゃあですね、今聞いていただいたのは、最初がエレファントジムのシャドウ、その次がキム・オーキーのトゥーマイスター、最後が906の、フィルマイカップという曲、3曲聴いていただきました。
はい、
はい、なんか最初はエレファントジムからお話をさせていただきたいなと思うんですけど、うん、先週の金曜日にですね、ライブに行ってきました。
おお。
はい。渋谷の、WWWX かな。昔、映画館だったところ、ライブハウスになってるところで。
シネマライズのところね。
そうね。あそこね、ミニシアター系で、なかなか思い出深いところなんですけど。そこで、まあ、ライブをして、結局、ソールドアウトして、めちゃくちゃ、客も入ってパンパンでした。
お
で、結果から言うと、まあ、ライブはやばかったっすね。かなり今年見た中でも印象に残るライブだったかなと思います。で、なんか僕がすごい感じたのは、まあ、やっぱうまい。めちゃくちゃそのドラムもベースもギターもうまいし、めちゃくちゃ楽しんでる。
これってバンドなの？
あ、バンドっすね。スリーピース。
バンドなんだ。
そう、スリーピースで、
うん、
ドラム、ギター、ベースで、ベースボーカルの女の子。
うん。
フジロックで見れなかったって言ってたやつでしょ？
そうそう。フジロックでそれだけ見てると思って、
リベンジ
子供連れて行ったんだけど。
手に見られてよかったね。
そうそう、もう、リベンジです、リベンジ。
はい、ライブは、スリーピースで結構生々しいっていうか、ローな感じだ。ローっていう、生っぽい感じ。
うん、もう、めちゃくちゃローな感じですね。生ものそのまんまっていう感じで。
いや、なんか結構音源がなんか打ち込み系なのか、ちょっとクールだなと思って聞いたから、あ、バンドなんだと思った。
うん、曲によって、やっぱりその、なんていうのかな、打ち込みの、を後ろで流しながら演奏してる曲もあるんですけど、うんうん、どうかな、やっぱりそのライブだからか、あんまりその、打ち込みの音っていうのは大きくなくて、結構、生音ガンガン出してやってるような感じの印象でしたね。
いや、なんかこの曲が、なんかスネアのバックビートのところが超いい音でいい位置入ってるじゃないですか。
うんうん。
だからなんかこれすげえ踊れるなと思ったし、なんかところどころハットとかフィルが入っ、太鼓の音とかが入っててかっこいいんですけど、なんかその、だいたい1分ぐらいのところ、具体的に0分57秒ぐらいのところの、ベースがすごいかっこよくて、これ結構聞き直しちゃいました。
うんうん。
あれだよね、ボーカルがふんわりしてるから、おしゃれ系の音楽かなと思いきや、うん、バックトラックっていうか、演奏が超タイトで、かっこよくて、
うんうん、
その、なんだろう、ギャップがいいなっていうバンドかなと思ったんだけど。
このボーカル、まさにね、その通りな気が
する。このボーカルにフィーチャーしてるのがさ、ね、台湾特集やった時にすげえいいって言ってたさ、ジョーエムバーバーっていうところが、めちゃくちゃこんなコラボあるんだっていう。
そうだね、俺も思った。
最高だよ、
ね、うんうん。そう。このアルバムが結構いろんな台湾のアーティストとコラボしてるアルバムで、それ以外にも結構台湾の有名なアーティストとコラボしてるみたいですね。
そうなんだね。
うん。で、今回そのライブでこの曲もやってたし、まあ前回の台湾会で、このジョーエムバーバーの話出たんで、今回もちょっとこれをあえて選曲してみました。
最高だね。
このアルバムは、
めっちゃいいね。
このアルバムは小沢くんにとって今年のベスト10くらいには絶対入るよくらいな好きな。
ベスト10にはもう絶対入りますね。
なるほど。今日選んだ3枚はそんな感じのやつなの？ 3 曲は。
そうですね。 うん。今年印象的だったし、まあ、結構やっぱりどうしてもまあ後半によく聞いた曲ではあるかなという。
あ、比較的最近目ってこと
ですか？あ、そうそうそうそう。比較的最近やっぱり。
そっか、でも、これ5月に出たアルバムで、これを、この前から好きだったんでしょ、でも、エレファントジム。
あ、そうそう、もう、エレファントジムはもうなんか今年の頭ぐらいに出会って、もう1年通してずっと聴き続けてた。で、飽きずに聴き続けられたバンドだったなという。
うんうん。
印象がめちゃくちゃありますね。
ダブダボは、ダボダボのライブは人は結構盛り上がってたとか、人いっぱいいた？
いや、ね、相当ライブも盛り上がってて、うん、結構そのね、ライブのパフォーマンスもうまくてですね、うん、結構面白かったのが、ベースボーカルの KT っていうのがいるんですけど、うん、その子が、客席に降りてきて、ベース弾きながら。
お、
結構タイトなベース弾きながら、客席に降りて、PA のところまで歩いてって、PA ブースの中でベースを弾き鳴らしてましたね。
かっこいいだ。
うん。
ようやくそういうのできるような感じ？
うん。
なんかお客さんのところになんかアーティストが来るって、なんか最近全然なかった気がするから。
そうですね。なんかあんまり僕も最近見てないし、なんかそういう、あれだけの演奏して、あれだけなんかお客さんを楽しませるパフォーマンスできちゃうって、すげえなって。っていう単純に感じました、
うんうん、これなんか途中でなんか7拍子みたいな展開になったりして、ちょっとなんか若干プログレチックな瞬間があるんですよ。で、なんか結構そう、うん、結構なんか展開とか遊んでんなと思ったんだけど、他の曲もそんな感じ？
いや、もう他の曲もそんな感じで、かなりね、リズムが難しくて、なんか踊るのも結構難しい時あるんですけど、
はいはいはいはい、
なんかそれまた楽しいみたいな。
うんうんうんね、なんか、ところどころ崩しに来るのがね、なんか素敵だったんですよね。
うん。すごい、そうですね。その辺、曲作りもなんか、技巧派な感じがめちゃくちゃあるなという、
うんうん、
ふうに思います。
その辺の、なんだろう、テクニカルなところが、フジロックとかにも合うし、好みにやったんでしょ。
うん、もうそうですね。結構僕のど真ん中ですね、テクニカルな感じが。
なるほど。
あと、なんか僕結構やっぱ今回のライブで特に感じたのが、その中国語とこういうシティポップのその相性の良さがすごい感じで、あの中国語のアクセントとか姿勢の感じとか、まああとはなんていうのかな、言葉の持つその雰囲気、発音の雰囲気とかが、なんかめちゃくちゃこのこうドリーミーな感じに誘う感じがすごい合うなっていうのを感じましたね。
なんか俺今回の3曲聞いてて、小沢さん割とドリーミーなの好きって思いました。
そう。
好きじゃない。
いや、そう、好きなんですよ。こういうなんか、サイケデリックでドリーミーなやつが好きで、はいはいはい、なんか今回ちょっとそれも意識して3曲。
う
ん、
なるほど。
これで行ってみよう。うん、
そう、このフィルマイカップっていう次の曲と、あとさらにその次の、トゥーマイスター。なんか、うんうん、他の曲もね、だいぶドリーミーだったの。うん、結構ドリーミー好きじゃんと思って。
そうそう。
ドリーミー。
そうですね。その2曲目の、まあ、うん、キム・オーキーの To My Star っていう曲なんですけど、
うんうん、
まあ、このキム・オーキーは最近出会ったアーティストで、まあ、韓国のジャズトランペッターかな。
うん
うん、
韓国のトランペッターの人なんだ。へぇ、
確かトランペッター、あれサックスかな、ごめんなさい、サックスか。
サックス。
サックスですね。
うん、
韓国の人なんだ。
そう、韓国の人で、なんか、大きっていう、この、これは、なんか、沖縄から撮ってるっていう、ネットの記事で見つけました。なんか、その、沖縄行った時に、めちゃくちゃ、その、沖縄の、なんか、雰囲気とか、そういうのにめちゃくちゃ、なんか、影響を受けて、そっから、アーティストの名前としていただいたっていうことを語ってました。
これ、ジャズにある？
ジャズになるんじゃないかな、という気がしますかね。
どういうところの文脈で引っかかって聞いたの？
いや、これね、なんか、Spotify のおすすめに出てきたんですよね。
うん、お
そうで、やっぱ Spotify のおすすめがめちゃくちゃ精度高くて。
こいつドリーミーなの好きだぜ、みたいな。
いや、そうそう。もうね、丸分かりですね。丸裸にされてる。
だって今回の 3つ全部ドリーミーなんだもん。好きでしょうっていうのが。
そう。あのね、このね、なんかこう、空虚な感じを、ここにこう抱いてる感じがもうめちゃくちゃ僕好きで。
なるほど。
でもわかるかも。
だからなんか、この懐の中に、このなんか、なんていうのかな、ブラックホールじゃないけど、うんうん、なんかここにない真空の空間をなんかこう抱いてるような。
なんか今回の To My Star は、なんかその途中でサックスの音っぽい、なんかその尺八っぽい音とかが入って、 たりするんですけど、うん、なんか終始ドリーミーじゃないですか。で、なんかオルガンみたいな音とかシンセがふわふわしてるんです。だからなんかちょっとなんか目の前に空間がある感じなんですけど、リズムトラックはずっと一定なんですよ。
うん、
だからなんかそのシンプルな、ずっとなんかノート、なんて言うんだろう、なんかその小説の感じはずっとしっかりしてるんだけど、ずっとホワホワした音があるから、あんまりホワホワしすぎてないで、一応足元にもリズムがあるし、でもずっとホワッとしてるな、あ、なんかドリーミーだなと思って聞いてました。
うんうん、
しかも、今このご時世でこんなオルガンの曲をよく持ってきたなって感じがしましたね。
なるほど。
結構なんか古めかしいとか、もっとなんか昔にあって良さそうな曲なのに、あ、今年の曲なんだ、すごいな、今持ってきたんだって、ちょっとなんか、びっくりしました。
そう、そうなんですよね。なんか、それが、で、古くないくて、
うんうん、
なんか、昔をなぞってるんじゃなくて、今の、やっぱり、なんていうのかな、リスナーが感じてるようなものを、そのスタイルで表現してる感じが僕はすごいしますね。
うん。
なんか、現代ジャズの文脈の人っぽいし、実際今聞いてるけど、そういう感じがするから、日本人の大友義秀って、うんうん、アマちゃんとかの、ね、はい、曲書いた人とか、そういう人とつながりそうな音なんだろうなっていう感じがするかね。うん、これは好き、ね、好きですね。
いいっすね。でもインスト好きだけど、こういうの大好きですね。
みんなドリーミー大好き。
ドリーミー。そうでもない。
そうでもない。そうでもない。
まあ、今日のキラーワードはドリーミー、ね。
ドリーミ
ー。でも、あれだよね。さっきの、
エレファントジム。
エレファントジムと、この後の906か。906は、そう、ドリーミーと思いきや、ちょっとひねってるよね。どっちも。
あ、そう、うん、ちょっとひねってる。うん、なんていうのかな、うん。ちょっとおしゃれ感出してるというか。
そうそうそう。エレファントジムはテクニカルだし、906は、いわゆるアブストラクトヒップホップみたいな文脈の曲だと思うから。だし、この、ティム・オーキは、あれだよね、現代音楽っぽい雰囲気あるから、これも普通のどこでもあるようなドリーミーな曲ではないかなとは思ったけど、
うんうん、
ひとひねりあるかなって、
はい。ちょっとなんか、それぞれに独自の表現をこう加えている感じはありますね。ど真ん中というよりかは。
うん。
うん、なんか、それがすごく、なんていうのかな、個性が出てるのが、なんか個人的にはやっぱり結構、好きなところかな、この3曲がっていう感じはありますね。
じゃあ次は906ですか、はい、
そうですね。最後906。で、これなんだっけ、マバウナ。
うん。
マバヌアとのコラボの曲で、この906自体は、大阪で活動している、まあ、こちらもそのジャズミュージシャンっていうことのようです。はい。
これも最近の曲だよね。
これも最近の曲ですね。
最近っていうか、ついこの前出た曲じゃないこれ。
あ、そうそう。そうです。で、結構この906は、なんか、なんていうのかな。リリースが結構空いてる感じがあって、
うん、
パラパラと長いことやっているアーティストのようです。
ここ最近。
2016年ぐらいから。はい。
なるほど。
うんうん、
なんかこれも、なんか印象的だったのが、なんか、金物が結構なんか、右の方だと割とキリキリ、一定のリズム刻んでて、左側の方で結構なんか、面白いことやってる感じだったんですよ。なんか、立体的に右と左で、なんかリズムの感じがあるんですけど、片方はしっかり、片方は遊びがあって、で、やっぱりずっとほわっとなんかドリーミーな、輪郭がなんか淡い感じの音がずっと目の前で鳴ってるっていう。で、声もほわっとしてるじゃないですか。うん、なんかちょっと立体感ありましたよね。
うん、そうですね。なんか僕は、このなんか平行感覚を失っていくような感覚が。
ああ、はいはいはいはい。わかる。わかるわかる。
うんうん、
これね、車、りょうくんとよういちくんは知ってるけど、俺基本的に車で聞くんだけど、
うんうん、
なんかすごい臨場感だよ。俺爆音で聞くんで。
おぉ。しかも車の中で回っちゃう感じ。
そう。うん。もうなんか、うわ、ふわふわっつって。もう仕事行きながら帰ろうかな、みたいな。そんぐらい気持ちいい感じだったな。
うん、
運転で言うと、運転で言うとさ、さっきの曲、キム・オーキは夕焼けの海岸って感じだけど、この曲はなんかトンネルの中が良さそうな。
あ、いいね。結構長めのトンネルがいい。
長いトンネルがいい。
これ、ヌジャベス好きだから、そういう趣味に合うんでしょ、多分。
ああ、なるほど。
そうですね。やっぱりそのラインでしょうね。
だよね。
ジャズヒップホップのね。
はい、ジャズヒップホップ。
そういう感じだ。
うん。うん、結構もう、この906聞いた瞬間に、うわ、来た、これやべえってなりましたね。
俺もすぐ、入れてもらって、なったよ。同じようになった。何これって。
そう、なんだ、このなんかふわふわ感。
うん、
このなんか、ちょっとこう、やっぱり平行感覚失っていくみたいな感覚が最高に気持ちいいです。
うん、なんか普段こういうの聞かなかったんで、あ、今回面白いなと思ったのは、リズムは結構ちゃんとしてるんですよね。なんか、うん、ハイハットの音みたいなものが一定でずっと入っているから、ほわっとした音がどっか行かないんだろうなと思って聞いてました、
ね、
なんかずっとほわっとしてるとね、なんかほわっとしすぎて、なんかどこで着地していいか分かんない気持ちになっちゃうんですよ。
うんうんうん、そうですね。あと結構、うん、ラップのところもかなりその効果あるかなと思ってて、
うんうん、
結構そのリズムのいいところでこういい感じにこう入ってくる印象がありますね。金物と一緒に、
うんうん、いやなんか意識してなんか右と左が違う感じしたんですよ。金物が右と左で違って、でなんかその声もほわっとしてるし、でもほわほわしすぎてない感じが、
うん、
なんか考えてこれバランス右と左で振ってるんだろうなと思って、それも楽しかったですね。
うん、
これはでもマバヌアも結構最近名前、こっちは名前聞くなと思ってたけど、906初めて聞いたけど、他の曲とかも聞いたりしてるのかな。
あ、他の曲も聞いてますよ、906。
いつから、まあ、あ、でも比較的最近か。
あ、でも比較的最近ですね、聞き始めたの。この、フィルマイカップが僕のおすすめに出てきて、もうやべえってなってから、いろんなのを掘り出して。
うんうん、
そうですね。まあ、似たような感じの、いい感じのこう気持ちいいやつがいっぱいありますが。
確かに。なんか、大阪のトラックメーカーみたいな、
ね。あ、そうそう、大阪のトラックメーカーです。
全然知らなかった。
うん。2010年、大阪結成のトラックメーカーデュオ。
あれだよね。なんか、ラジオとかで火がついて、そうな気もする、ね、大阪とか。
うん、
いや、これいいっすね。めっちゃ好きっす、それ。今ちょっと Spotify で人気曲の上から聴いてたんだけど、4曲目の曲、これいいね。イントロやばいね。
なんていう曲だろう。
テイクバックっていう曲なんだけど、いや、この人たちいいっす。
あ、これね、この曲めっちゃいいっすね。テイクバックね。
これやばい。
なんかちょっとこう、なんていうのかな、この入り方、ちょっと一昔前の、
そうそうそう、それそれ、
ちょっと妖艶な感じ、
ちょっとひねりあるね。
そうで、こう歌始まると、その今すごい今風の
ね、
ラップと
ねとか言って、知らなかったっす、ありがとうございます。
すごい、これはもう最近仕事しながら聞いたりとか。
いや、なるほど。
うん、
邪魔しないので作業しててもめちゃくちゃ気持ちいい。
3曲ともそんなに主張はしないっていうか、BGM に結構使えそうな曲だけし、全部はアジアでしたね、そういう意味で。
ああ、そうっすね、そうっすね。
それは狙ってそうしたわけじゃなくて。
狙ってそうしたわけじゃないですけど、なんか今年はでもアジアポップ界の回もあったけど、うん、よく聞いた気がしますね。
なるほど。
うん。
あと、普通に洋楽っていうか、欧州、アメリカ系だと、パッと思いつくのは何を聞いた、ある？
パッと思いつくの何聞いたかな。
フジロック見て、フジロック何も見てなかった。
フジロックね、全然見
なかった。フォーレスしか見てないって言
ってた。エビカニクス。
エビカニクス。
そう、エビカニクスはめちゃくちゃ見た。けど、子供あんま踊らない。あ、フランツ・フェルディナンドとか聞いたな。
今ちょうど来日してる。
うんうん。久しぶりに、サイバーパンクってアニメがあって、
ネットフリックスでやってる。
あれのオープニングで使われてて、うわ、フランツ・フェルディナンドやっぱかっこいいじゃんって思って聞いたりとかです。あと、そうだ。あ、マジックとかも聞いたな。
マジックって誰だっけ？
マジックって、なんかテクノポップっぽいような人たちですね。
ゆうちくんわかる？
いや、マジック？マジックびっくりマーク？
あ、そうそうそうそうそうそうそう。
ああ、なんか見たことはあるな。
うんうんうん。
あと、あれめ、多分あんまマイナーですけど、マスロックのバンドで、スタンダードとか、結構マスロック系をよく聞いてた。あと、なんだっけな、あれ、名前ちょっとごめんなさい。すぐ出てこない。
そんな感じでか、どうですかね。
まあでもそんな感じですね。
でもこの3曲は渋いっちゃ渋いな。
渋い。
うん、
渋い渋い。
渋いよね。
渋い。
おしゃれと言ってもいいかもしれない。
しゃれてるよ。あのね、俺今回の選曲ってもうぶっちゃけ秒で決まったんだけど、なんかまあ、この後聞いてもらえば分かるんだけど、うわ俺だけなんか違うなみたいな。いやみんなしゃれてんなっていう。
なんか俺もなんかあの新曲を全然聞かない生活をしてたんで今回えらい困ったんですけど、なんか見事に、いやなんかジュンさんはなんかああ好きそうだなって思ったし、なんか小沢さんとかはドリーミーだなって思ったし、あのりょうくんのやつとかもなんか一貫してなんかあこういう DJ っぽいのとか好きなのかなと思って聞いたんですけど、なんかやっぱジュンさんのやつとかはやっぱ俺もああいう感じ好きなんですよ。でも本当は、本当にもしなんか、じゃあ自分の好きなジャンル、たくさん新曲知ってたらってなったら、多分俺はメロコアばっかりになっちゃうんですね。
なるほど、なるほど。
だから、今回なんか、皆さんの音源聞いてて結構楽しくて、全然被んねえな、みたいな。
そうだね。
有名な人がこれ新譜出したから、被っちゃったみたいな全然なくて、ジャンルすら全然違ったのが結構楽しくて。
まあ、聞いてるところは被ってるかもしれないけどね。
うん。でも秒でこれだわってなるよね。
秒で決まってました。
秒でこれだろうなってなるよね。
なる。
じゃあ次に行きますか。次のパートに。
はい。
はい。行きましょう。じゃあ小沢君ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お願いします。
じゃあ次は2番目は、ホストの純くんの選曲3曲かけて次のパートに行きたいと思います。
まず聞いてもらったのはブラッドゴッド、デーモンズオブロックロール、そしてミニシパルウエストのグレイブダイブ、そして3曲目フィットフォーアキングで、シックピロー聞いてもらいました。
おい、これ胃もたれする3曲。
そうなんですね。ちょっとねあの前のエピソードで陽一くんとねあのメタル縛りをやってみたんですけど、まあ、あれはね、うん、ちょっと夏に出たっていうところでちょっとねそれより前のアルバム前に出たのがこのブラッドゴッドとミニシパルウェイストで、このフィットフォアキングは10月の末に出たアルバムなんですけど、まあちょっと最近ハマってよく聴いてるということで、ここで。
放出してみた。
はい。はい。もうこれでしょっていう。
はい、え、これはメタルとかハードロックとかメロコア界隈では有名なの？
まずこのブラッドゴッドはめちゃくちゃマイナーです。
あ、マイナーなんだ
よ。ACDC じゃないのこれ。
俺も思った。
いやそうでしょ？
これ ACDC じゃない？
そ、
ね、
そう、違うんですよ。
違うの？すげえ
ACDC フォロワーで。
まあ、洋一くんとね、りょうくんは知ってるか、俺 ACDC めっちゃ好きなんだけど。
いいよね。
俺聞いたときにね、こんなバンド、こういう音出すバンドが2022年に ACDC 以外にいるのっていう、ね。
いや、おじさんでしょ？
おじさんなんだけどさ、いや、おじさんだよ。ね、こう、そう、
これ20代とかではないよね。
全然違うよ。うん、
じゃあずっとやってんだ。
ね、このバンド実はディボチャリーっていうね、デスメタルバンド、ドイツのデスメタルバンドがいるんだけど、うん、これは結構ベテランバンドで、そのバンドがね、やってる別プロジェクトでこういうハードロックをやってるんだよね。
ほう。
うん。
本当に ACDC だと思って聞いてた。
違う。
ACDC で
全部の曲が ACDC ではないってこと？
全部っぽいです。
だったら ACDC 聞けばいいじゃん。
あ、でもね、そこそう、りょうくんが今めちゃくちゃいいこと言ってくれたんだけど、そう、ACDC 聞けばいいじゃんっていうふうに思うんだけど、あのね、須郷くんはね、気づいてるかどうかわかんないけど、ドラムがところどころメタルなんだよね。そう。あの、ダブルキックってあの、うん、そう。16ボンプのバスドラムの連打が入ったりとかっていうのがあって、うん、ACDC には絶対ないやつっていうところが面白いのと、
うんうん、
あとギターソロがほとんどない、
う
ん、
そうそれ
そうここがねあの個人的にはね物足りないんだけど、
うん、
多分おそらく現代にはめちゃくちゃ合ってる。
現代フィッティングしてきた。
そうフィッティングしてる。
そうなんだ。
ギターソロ不要説あるからね。
そう相当あるよ。あのギターソロ不要説とロックはおじさんのものっていう説はね、うん、結構濃厚なんでね。そう。
まあ、そんなブラッドボットです。ギターソロ不要説っていうのはどういうことなんですか？
なんかね、去年ねあの ゲストでドイツの陽一くんのお友達出てもらったんだけど、
サビーネ
彼女もそうサビーネも言ってたけど、ギターソロはウェーって言ってたよ、うん、
そうなんだ。
いやなんか今ってさ、やっぱりあの TikTok とかでさ、サビしか聞かないっていう、うんうん、
そうだね。
ね、なんかライブに行ってもあのサビはみんな歌うけど、うん、サビしかみんな歌わないから売れてる曲でもその他のところシーンとしてるみたいなのがあるじゃない、うん、だからそんな聞き方をみんなしてる中で、ね、ギターソロとかなんか、もうそんなんいらないじゃんっていう人が多いみたいだよ。
そ う,
そ, う
そ, う、うん、そうなんですね。
若い子がギターソロは飛ばすみたいなのが、うん、多分 TikTok とかなんかでこう、うん、バズったとか、なんかみんなそういうこと言って、それに反論するおじさんたちがあの SNS 上でちょっとバトってたみたいなのが夏前くらいにあった気がしますよ。
ありましたね。
その文脈です、う
ん、はい、ジャック・ホワイトがギターソロをかき鳴らしてて拍手喝采をおじさんたちから浴びてたけどね。
いやそういうことですよ。
真っ向真正面から立ち向かったみたいな。
いや、いるもん、ギターソロいる、いる、
いるよね、いるよね。
意味がわかんない。いるいる。
いるよ、ね、
それが
いや、なんかそれで育ってきちゃったからな。ない、なしって言われると違和感あるな。
そうそうそう。あ、もう、俺ギタリストなんですよね。
いらないと。
そう。ね、あの、ギターソロまたね、これ、ブラッド・ゴッズとはね、この物足りなさがちょっと好きかなと思ってね。あと、みんな口揃えて ACDC 聞けばいいじゃんとか、ACDC じゃないのっていうのが面白いじゃん。
え、ド M なの、
うん、俺が
ギターソロ、ギターソロないところがたまんねえとか、なんかあの、
あ、そう、それはね、あるよ。
聞けばいいってバカにされるみたいな、なんか、そ
う、絶対言うでしょ。
そこを求めて言ってんじゃん。
もう残念だね、今日なんか予想通りの言葉を俺とヨウ君が言ってしまったって。これ ACDC みたいな。
いやいやいや、言うでしょ。
言うでしょ、これは。声もすごい意識してるもんね。いやいや、
すごい釣り針だなと思ったけど。
ついにこの、釣られちゃったよね。
このアルバムは2枚組で、どうやら CD では2枚組で、2枚目は本来のバンドのデスボイスで歌ってるみたいです。
うん、
そっちは聞いてないけどね。
はい、なんかあのすごい声そのままなのと、意識的にドラムがスカスカなんですよ、最初の方とか。
そうだね。うん、
ね、この曲とかも、なんかその本当に ACDC みたいに、ドッパッ、ドッパッ、ドッパッ、もうちょっと足踏んでいいよみたいな。うん、でなのにギターソロがねすごいおとなしかったの。ギターソロって言っていいか分かんないけど、うん、それがなかったから、あれどうしたんだろう、なんかちょっと年くて弾けなくなったのかなっていう心配をしましたけど、別バンドって言うんだったら納得しました。
そうなんですよ、別バンドです。
うん、超面白かったですこれ聞いてて。う、うん、ギターソロねえなみたいな、
ね、ACDC の別バンドじゃないからね。
完全関係ないバンドのね。ACDC よりっていうだけだからね。
いいね、スラッシュメタルとかやったら面白いよね。ACDC がね。
ACDC が変なことやり始めたらそれほど面白いけど、うん、今更やるんだみたいな。
これはちなみにどこの国の人ですか？
ドイツ人です。
あ、ドイツ人
の方ですね、
うん。なるほど。ドイツか。
ドイツですね。
サッカーに分かったけどってとこですね。
そうなんですよ。
これ放送されるときそれもちょっと賞味期限切れてる可能性
ある。確かに。じゃあ次いきますか。
次はですね、ミュージカルウェイストっていうバンドですね。グレープダイブ曲なんですけど、
スラッシュメタルは
なんだけど、どっちかというとね、ハードコアって言われてるバンドだね、うんうんうん、ハードコアとスラッシュメタルの、まあ、融合っていう感じで、このバンドはね、アメリカのバンドだね。
アメリカですね。バージニア。
う
ん
う
ん、
そう。
で、また音、暑苦しい。音、
そう、暑苦しくてね、そう、うわ、これなんかメタリカ好きだろうなっていう人たちがやってる音っていうね。
なんかもう、だって序盤から、なんかそのシンバル、バッて止めるしね。
そう。
あ、メタル来たな。
そう。
で、ギターのバッキングの感じもなんかね、あのギターの音がゴトっていうしっかりしてる感じが、
そうなんですよ、ダウンピッキングでやってるでしょっていう、
ね、ゴリゴリ来てる感じがね、
うん、これはね、でもね、出たのがちょっと一応見ましょうか。
出たのが7月1日。
7月1日ですね、はい、7月1日に出て、その時に聞いてね、結構ね、それからヘビロテしてます。みんなこう ドリーミー系がこう邪魔しないみたいに言うけど、俺結構こういうの邪魔しない人なんで。
耳バグってるからね。完全に。そ
う。あ、でもこの曲、うん、聞いてて思ったけど、伝統的なスタイルですよね。
そうそう、そうなのよ。
うん。だから新曲なのに、あ、そう、この感じで来たんだ。伝統的スタイルなのに、うん、あの、今年の新曲なんだっていうのはちょっと驚きだった。
そうなんですよ。あれ、スラッシュメタルってこんなバンドいいのと思って聞いたら、うんうん、ちょっとスラッシュメタルじゃないなっていうのがあって、うんうんうんうん、で、ウィキ見たら、うんうん、ハードコアねっていうところでちょっと、個人的には納得した、
うんうんうん、
バンドで、
うんうん、
ちょっとね、好きです。かなり好きです、これ。
メタリカのファーストっぽくね。
そう、それで、キメロ、
キメロールっぽい、ね。
そう、言えない。そう、キメロールっぽい、ね。そうそう、ぽいぽい。かっこいいの、そう、うん。このちょっとタイトな感じがね。
うんうん。
うん、
うん、タイトだった。
よくないですか？どうすか、よいさん。
いいね。
あれよ、あの、合わせなくていいから。
まあ、嫌いじゃないかなっていう。
嫌いじゃない。下がった、下がった。評価が下がった。
え、でもなんか、純さんあっていう感じね、うん。いいなと思って。
言おうかな？なんか本読みながらこのプレイリスト聞いてて、うん、これかかった瞬間にうるせえ
ってなるよね。
おかしいな、おおむね評判悪いな、なんだろうな。
いや、それ最初のさっていうか、他の曲との差があるから。
僕本読むにはこれちょっと合わないけど、あの、かっこいいとは思う。ライブで聞いてみたい。
ああ、そうそう、そうですね。
うんうん、俺 3曲ともイントロ聞いて、あ、いいや、と思って止めた。
撤退、撤退した。
撤退して。
撤退ね。
今聞いてるけど。でも、このミニューシバルウェイストは、今聞いて好きです。
ありがとうございます。はい、ちょっとメタリカよりは聞きやすい系かもしれないですね。個人的にはね。わかりやすいというか。はい、
うん、
じゃあ、今日の僕が選んだ3曲目、いきますけど、フィット・フォー・ア・キング。っていうバンドスでのシンクビロってのを選んでみました。
これはデスっぽい。
これはまあ、
うん、デスではないか。
まあメタルコアって言われてるんだけどね。
曲の頭はリンプビズキットだけどね。
そうそう。
リンキンパーク。リンキンパーク。
リンキンパーク。
リンキンパークっぽくて、うん、そこからシャウト入ってきて変わる、ね、
そうそうそう。うん、でこのバンドもねアメリカのバンドで。2007年からキャリアがあるんで、まあそれなりにベテランっちゃベテランなのかな。うん。
うん、でもサビの歌の重ね方とかが綺麗だったし、うん、なんかデス声と綺麗な声のバランスがなんか面白いなと思って。
うん。
あとなんかサビの裏のギターの高音の入り方とかが綺麗で、あ、メタメタしてるなと思って聞いてた。
そうなの。このギターのリフがうるさい感じが大好きなんですよ。
ね、うんうんうんうん。なんか割とサビがまっすぐな感じのメロと疾走感で、うん、なんかドラムとかがドトパッドドトパッドみたいな感じになってくるんですけど、うん、なんかその後になんか半分になる、ズッツッパッドッツッパッドドドドみたいな感じに、うんうん、なんか結構リズムのところとかもね、展開があるんですよね。だからなんか、この3曲目に来て、なんか最初の、最初は ACDC でストレートだったし、うん、2曲目のグレーブダイブは、なんか伝統的な感じの、なんかまっすぐに突っ走っていく感じで、で、なんかこのシンクビローの方がちょっと新しめな感じだな。と思って聞いてました。
その通りです。
ありがとうございます。よかった。ちゃんと受け取ってた。
ありがとうございます。
あ、よかったよかった。
一応そんなね、狙いがありました、今日は。
ああ、ね、狙い通りちゃんと受け取りました。
うん。
ニューメタル。
ニューメタルだね。
ニューメタルだからね。
これはニューメタルっていうんだ。
そう。新しいメタルなんだけど、このバンドがね、うん、こういう音をこう、アメリカの人が出すっていうのがあんまりなくて、まあ、さっき洋一君言ったけど、リンキンとかはね、まあもうベテランで昔からやってるけど、結構ね、あの、ヨーロッパのバンドでこういう音出すバンドが多かったから、アメリカでもいるんだっていうところでちょっと僕は食いついてみたよ。で、このリリースの日が僕の誕生日って言って、
そういう
の
もね。豆知識入ってきたな。
そうそうそう。10月28日でした。
お祝いしてもらったんだ。
はい、このバンドに。お祝いしてもらいました、このバンドに。
うん、デス声で。
いやいやいやいや。はい、
おめでとうって。
そういう。うん、
キックがすごいよね、これで
も。そう、そうなの、うん。
うん。
こんなに打ちまくるのは、久々に聞いたな。
気持ちいいぐらいでしょ本当に。キックがドドドドドドドって。
うん。結構なんかずっとドドパッドドドパッドみたいな、なんか疾走感ある感じで踏みまくってますね。うん。なんだけど、なんかそのリズムのシフトチェンジみたいなのが、取ってつけた感がなかったんですよ。なんかドドパッドドドパッドってやった後に、ツッツッパッド、ツッツッパッドみたいな、なんかその半分ぐらいのリズムになるときに、結構取ってつけた感がある曲はあるんですけど、これなんか意外に自然にいってるし、なんか1回目、2回目、3回目とかでなんかちょっと違う感じでした？なんか、どっかはそのずっと8で行くんだけど、2回目か3回目はなんかその途中半分になるとかっていうのがね、割と自然だったんですよね。なるほ
ど。あと、個人的にはあれですね、ジャケットが好きっす。
ジャケットね。
そこ。
ジャケットかっこいいっすね。
ジャケットかっこいいっすよね。
うん、ジャケットかっこいい。うん、
ねえ、これちょっと、タワレコとかに置いてあったら、絶対目引く。
うん。そうだね。取っちゃうやつですね、
うん。うん。
だって大体そのコーナー行かないじゃん。小沢さん、小沢さんそのコーナー行かないって。
いやいやいや、通りかかるかもしれないじゃないですか。
絶対フロアが違うもん。タワレコだったらフロア違う。なんかネタ系とか、なんかね、違うのよ。もう入り口から違ってフロアも違って、絶対交差しない人生みたいなのあるから。
でもね、僕行ったタワレコ池袋店なんで。
はいはい。
なるほど、なるほど。
同じフロアに全部ある
から。あ、そうか、そうか。よかった、平和な世界です。だから渋谷とかはね、全然相入れない人たちはもう、ね、渋谷は、ね、出会わない。そう。
渋谷はね。
渋谷は出会わない。
エスカレーターで上がんなきゃいけない系だから。
そうそうそうそう。
そうだよね。
メタル系とか全然なんかこう、相入れない。ジャズ系とか、クラブ系の人って絶対合わないっていう、その構成だからね。きっと小沢さんはなんかこう出会わないと思う。
いや、それはそうかもしれないですね。でも僕は結構この全体的に、ジャケットのデザインは好きですね。フィットフォーアキング。
フィットフォーアキング、うん。センスありますね。
うん。
でもあれだよね。2022年にこういうのまた追ってるのは偉大だね。
いや、それがね、めちゃくちゃ出ててね。
そうだよ、
ね、結構大変なんだよ。
メタル界を追っていくのも。
ねえ、岩内くん、大変だったよね、うん、選曲が。
めっちゃ出てたからね、秋に、ね。
そう。
うん、夏、秋、
うん。いや、これもいい、これもいいって、そう。
なんか、大御所が結構アルバムをたくさん出してて。
そう、もう何年ぶりとかでもね、結構出てたしね。コンスタントに出してる人も出してるしね。
うん。
うん、
そう。
なんか、一周回ってまた、普通になって、こういうの、流行ってるっつうか、ダサいものじゃなくなってきてるんだろうな、多分な。
Y2K。
Y2K。
関係ない。
Y2K 関係あるのかな。ノットフェスがあるとか言ってなかった来年。
4月にあるかも、みたいな。うん。
そうだよね。
そう。
スリップノットとかも出てたしね。
見たいっすね。
うん。
ちょっとメガデスとか。
うん。そうだ、メガデス
も、ね、レッチリ。もう来るんだけど、ちょっとノットフェス。
に症状
の方に行きたいんだと思って、うんうん、ちょっとそっちに症状を当ててます、僕は。
アーチエネミー。
なんか、ノットフェストもそうだし、オズフェストとかもあるから、結構なんかずっとメタルのなんか人気はあるものなのかと思ってたんですよ。
うん。
まあ、あるはあるのか。俺が個人的に聞いて、あんまり最近聞いてないだけ、うん。
新規リスナーを獲得してないだけなんじゃないの、
う
ん、
そうみたいね。だから、うん、あれだよね。高齢化が進んでるわけよ。
好きな人はずっと好きっていう。
あれでもなんか、女の子たちのメタルバンドいませんでしたっけ？
ベビーメタル。
あ、そうそうそうそうそう。
うん。
あれは。あの辺で結構新規顧客獲得したんじゃないですか？
いやー、でもね、結局ね、オタクとね、あとドラゴンフォースが一緒にやったことによって、おじさんが好きになっただけだと思う。
そうなんだ。
絶対、ドラゴンフォースって言われて、今俺しかわかんない気がするんですけど、大丈夫ですかね？
幼稚くん知ってるでしょ。
わかんない、わかんない。早くて
バカテクでね、2000年代ぐらいとかね、ニコーンって出てきててね、とりあえずみんな聞くっていう。そうだよ、ドラゴンフォースは、ダサいな、名前、でもすげえうめえなっていうので。
すごいんすよ、
うん。当時はみんなあれ聞いてたと思う。
聞いてたね。
ね、聞いてたよね。
いや、今、最近のアルバムより昔の方がかっこいいっすね。ドラゴンフォースはね。はい、そうっすね。
なんか、まあ、多分私とジュンさんが楽器をやってるからかもしれないけど、高校生の時とかは、なんか始めたてって、早い、イコールかっこいいみたいなところがあって、ね、
うん、
全員メタリカを一回は聞くとか、うん、で、なんか北欧メタルとかもなんか聞いてみるとか、なんかそういうのを結構、うん、なんだかんだあの時代、期の人みんなやってた気がするんで。
やってましたね。
で、あ、ど忘れちゃった、オズフェスト、オズフェストじゃない、ノットフェストの、スリップノットなんです、うん。スリップノットが出てきて、で、なんかものすごいのが出てきたぞ、で、早いぞって言って、やっぱりみんな、あれを聞き、で、コピーができなくてっていうのとかをやってたから、うん、そっから10年経って、15年経って、20年経って、またフェスで来る。で、まだ人気があるっていう気持ちで私は聞いてたんで、結構メタル層はずっといて、で、フェスにずっと、ベビーメタルとかが来てて、で、まあ、おじさんたちもそうなんですけど、若い人たちも T シャツを買いまくってたりとかしてたし、あと、マキシマムザホルモンみたいな、なんか、メタルかって言われるとそうでもないかもしれないけど、っていう層が結構なんか、ずっとフェスにいるので、結構みんな若い人も好きなんじゃないかと思ってました。
なるほど、なるほど。
うん、やば、どうなんだろう。そうなのかな。でも、俺とかは一回終わったジャンルっていう認識をしてたから、そういうふうに一回聞かなくなったから、そういえば最近いっぱいいるなっていうようなイメージだけだ。俺のイメージなだけなのかもしれないなって気がした、うんうんうん。そういう意味で言うと。
なんか、もう10年近く前になっちゃいましたけど、コールドレインっていう日本のバンドが、うん、なんか全米一番を取ったんですよ。ドラムで、
はいはい。
で、その人はやっぱりなんかその全世界から見てもやっぱすごい上手なドラマだったし、ツーバス早いし。まあなんかそういう、なんかまあドラマでなんか選ばれてみたいな中でやっぱそのメタル系の上手い人たちがたくさん出てくるっていうまあ文脈だったんで、うん、まあなんか世界にもずっとまだメタルドラマがいて、テクニカルで速い人たちがずっといる。で、っていう、まあ、そういう世界なのかなと思ってました。多分なんか終わってるわけではないと思いますね。
うん、なるほどね。
うん。
まあ、確かに。ちなみになんか、ドラゴンフォースって調べると、うん、関連キーワードで、ドラゴンフォース、夜逃げ、ドラゴンフォース、放送事故って。
知らないそれ。
すげえ気になるんだけど。逆にもうちょっと調べよう。気になるんだけど。
じゃあ調べてる間に最後のエンディングをジュン君が選んでくれたので。
いいっすか。
あ、いいっすよ。
実はです、昨日ですね、出たシングルなんですけど、はい、メタリカが、まあ、来年アルバムが出るっていうことでアナウンスされてまして、まあ、SNS で知ったんですけど、それでシングルが急遽出てるってことで、
はい、
昨日もその、まあ、見てですね、そこ聞いたんですよ。
どうでした、
メタリカでした。
ラックス・エターナって呼ぶのかな、多分これ。
エテルナ。
エテルナか。
エテルナ。
エテルナ。エテルナ。ルクスエテルナ。
ルクスエテルナ。ルルナ、
うん、でですね、来年ツアーも決まってて、
はい。
まあ、パンテラが来年ね、復活するんですけど、
おお。
そのね、ツアー初日がなんとメタリカの前座っていう、
すごい。
そんな8月がやってくるみたいでですね、うんうんうん、まあ、ちょっと今日は無理を言ってエンディングにしてもらいます。
エンディングにメタリカをぶち込むっていう。
ぶち込
む、はい。もう溢れてる。
はい。まあ、ちょっとアルバムは出るのはね、春なんだけど、まあちょっと僕はこのシングルだけで冬は乗り切れると思います。
これはすごい。
だいぶこれしゃぶり倒すつもりです。一曲を。
そう。まあ、ね。たまに挟みながらっていうね。
たまに挟みながらね。
たまに挟み、そうそうそう。
いやだ。
でもジェイソンの声は変わりませんね。
変わらないんですよ。
ジェイソン・ヘッドフィールドの声はね。
そう、ジェームス・ヘッドフィールド。
あ、ジェームス・ヘッドフィールド。
そう、ジェームス・ヘッドフィールド。
ツアーは日本は決まってないでしょ、でも。
日本入ってないんだよね。
でも来るでしょうね、そのうち。
まあだからひょっとしてこう7月とか8月は、やっぱこう日程には間があるんで、うん、まあフェス来てもらいたいなとかね、うん、っていうのあるっすね、うん。
サマソにあるんじゃない、
まあ、ちょっと前になんかそうね、サマソにありそうな気がするね。だ単独ツアーは、ちょっと前にガンズ絡みでツイッターで見てたんだけど、
うんうん、
今回のガンズは埼玉だったじゃないですか。
うん、ま
あ、割と小さめのキャパなんだよね、埼玉って。
うん、
でもメガデスは武道館でしょ、
うん、
やっぱりね、武道館を埋められるくらいの日本でこう、なんていうかな、人気があるバンドじゃないと、やっぱ呼べないみたいですよ。
でもメタリカ余裕でしょ。武道館でもやらないでと思う。絶対埼玉か以上だと思うけど。
うん。でも、メタリカ全然日本来てないみたいで。
あれは単純に、あれやねん。なんか合わなかっただけだ
ね。まあ、そういうことっすかね。うん、もうめっちゃ来てもらいたい。
来ると思いますけどね。
うん。
来ますかね。
来るんじゃないか。わかんないけど。
うん、俺来たら絶対行きます。絶対行くよ。
いや、俺もサマソニー来た時はもう絶対行くと思って、2006年だかなんだか、2007年か、行ったいもんね、うん。T シャツも買って。
その時は買えたんだ。
その時は買った。サマソニーだったから。うん、買った買った。でもう買わなきゃと思って、
うん、
なんか、もうなんか、メタリカ一回ぐらい見なきゃっていう気持ちでいるし、
うん、
次なんかもうツーバス踏めなくなってるかもと思ったら、ちょっと今見とかなきゃって思っちゃうね。
なるほど。
うん。
じゃあ、メタリカ。最後にかけて、このエピソードは一旦終わりにして、次のエピソードにちょっとこのメンバー5人で、この5人のメンバーで続けてやっていきたいと思います。ということで、一緒か、はい、いいでしょうか。はい。聞いてくれてありがとうございました。次のエピソードもこの5人で、続けていきたいと思います。ありがとうございました。
イエイ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。